説教するの親石石橋秀夫牧師です。
今日の聖書の言葉は主イエスの最後の例え話として、教えられるところであります。主イエスはエルサレムに入られました。今エルサレムで、教えておられるわけでありますが、まもなく十字架の道を歩んでいかれる、逮捕されて十字架の死を迎える、その直前の主イエスのお話であります。この葡萄園の葡萄園と農夫の例え話、これは大変厳しいお話であります。恐ろしい話であり、また悲しい話であります。厳しい、恐ろしい、悲しい例え話でありますが、しかしまた同時に、この例え話の中に大きな慰めが与えられていく、そういう例えを主イエスは語っておられるわけであります。これは非常に重要な主イエスの教えであります。例え話であります。それゆえにマタイ福音書、マルコ福音書にもこれは記されています。ルカはマルコの福音書を用いながら、ルカ独特にこの例え話を編集し記してくれています。マルコ福音書だけにしかないお言葉があります。16節の言葉、ルカ福音書だけ、ルカ福音書のみに記されている御言葉があります。それが16節の言葉であります。見ていただきますと、この16節に、戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない、彼らをこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。このそんなことがあってはなりません、この言葉はルカのみが記す言葉であります。そんなことがあってはなりません。ルカはパウロの世界伝道旅行に同行したパウロの弟子でもあります。尊敬する使徒アウグパウロがしばしば、断じてそういうことがあってはならない、断じてそういうことがあってはならないという言葉を何度か語っていくわけであります。この先生パウロの話を聞きながら、その言葉がルカの心に深く強く残っていったと思われました。そこでルカは、そんなことがあってはなりません、この御言葉を記していくわけであります。ここに神様のご意志があるわけであります。何としても救いたい、罪の中に人間が滅んでいくということがあってはならない、何としても救いたい、滅びるということがあってはならない、そんなことがあってはなりません。ルカは心を込めてこの葡萄園と農夫の例えを私たちに記してくれているわけであります。9節を見ていただきますと、イエスは民衆にこの例えを話し始められた。ある人が葡萄園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。葡萄園というのは 大切なことを指し示しています。特にイザヤ書以来、この葡萄園とはイスラエルを指すものとして記されています。自分の民イスラエルがあることは神の大きな喜びであった。しかしまた同時に神様の大きな悲しみとなった。そのことが繰り返し、旧約聖書の中に記されていくわけであります。例えばイザヤ書の5章の1節から7節を見ていただきたいと思います。1067ページを見ていただきますと、神とイスラエルの関係、神とブドウ園イスラエル、この関係がどういう関係であるか、よく記されているところであります。 1067ページのイザヤ書5章の1節から読んでいます。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていたと神様の心が示されるわけであります。私の歌を歌おう、そのブドウ畑の愛の歌を。ブドウ畑は神様の喜びであること、そのことが示されてくるわけであります。私の愛する者は肥沃の丘にブドウ畑を持っていたと、このブドウ畑の農夫たちが神様が深く愛するものであることが示されてくるわけであります。二節、よく耕して石を除き良いブドウを植えた。その真ん中には御杯の塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。そんなことがあるはずはない。肥沃な地、石を除き良いブドウを植えたのに、なぜ実ったのは水ブドウであったのか。口に入れたら酸っぱくって吐き出してしまう。神様が吐き出してしまう、そのような実をならしてしまった。信じられない。そんな思いが示されてくるわけであります。3節、さあエルサレムに住む人、イデアの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。主は、神は全てを整えた。良い実がなるために全てを整えたにもかかわらず、なんで酸っぱいブドウになったのか。それが残念で仕方がないという神様の御心が示されるわけであります。さあお前たちに次よう、私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、我はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず耕されることもなく、茨や踊るが生い茂るであろう。雨は降らせるなと私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはイデアの人々。主は裁きを待っておられたのに身を流血、正義を待っておられたのに身を共感。喜びの音が嘆きの歌に変わっていくわけであります。すべてを整えて、あとは良いブドウの実がなり、そしてブドウ酒を作るためのすべての設備が整われているにもかかわらず、神様の愛の技は虚しくなされていくわけであります。主は楽しんでブドウを良い地に植えたのに、酸っぱいブドウになってしまった。信じられない。そこには神へのイスラエルの民の裏切りが示されてくるわけであります。旧約聖書においてはイスラエルの神への裏切り、その歴史、それが示されてくるわけであります。旧約聖書の歴史は神様の愛の技の歴史であり、また同時に神の愛の技を踏みにじる裏切りの歴史、それが旧約聖書に記されていくわけであります。もう一度ルカ福音書に戻ってみていただきますと、9節から10節をお読みいたします。イエスは民衆にこの例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になってブドウ園の収穫を収めさせるために、しもべを農夫のところへ送った。ところが農夫たちはこのしもべを袋だけにして何も持たせないで追い返したというのであります。すべてを整えて旅に出た。すべてを任せて旅に出た。実際にガリラヤ地方ではこのようなことがよくあったそうであります。 自分の農園を農夫たちに貸し与えて旅に出る、すなわち外来の外に住む、外国に住むということもありました。遠いところに住む、全ては農夫たちに任されているわけであります。旅に出るわけでありますから、口出しをすることはできない。主人は口出しをすることなく、すべて農夫たちに与えたのであります。託した農夫たちに託したのであります。農園の主人が死亡したり、帰ってこなかったりしたら、その農園は農夫たちのものになる。そんなことがあった。誰もが知っていること、そういうことがこのブドウ園の農夫の例え話となっていくわけであります。さまざまな反物を与えて人間を自由に生かしておられる神様、その神と主人とが重なっていくわけであります。神は人間が生きるために必要なものを全て与えて、それをその中で自由に生きることを求め、また自由に生かされるのであります。最初の農夫が袋叩きにあった、そのことを聞いてまた再び農夫を送る。具体的な指示を主人自身はしないのであります。ただしもべを送るだけ。このしもべを送る、次々送る、裏切りはエスカレートしていくわけであります。主人に対する農夫たちの裏切り、神に対するイスラエルの裏切り、神に対する人間の裏切りはどんどんエスカレートしていくわけであります。11節から次のところを見ていきますと、そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべをもふくろ叩きにし、侮辱して何も持たせないで追い返した。さらに3人目のしもべを送ったが、これにも傷を負わせて追い出した。裏切りは激しくなっていくわけであります。迫害は激しくなっていくわけであります。このしもべは預言者たちを指しています。神は預言者を送って神の言葉を示し続けた。しかしイスラエルはこれを無視し、これを退け、預言者たちを迫害し続けた、そういう歴史。この主人と農夫としもべとの関係の中で示されていることであります。農夫たちは神がいないかのような生活をするわけであります。神がいないかな生活をする。私の世界において多くの者たちが神がいないかのような生活をするのであります。そこでは神はいない、神は死んだ、神は存在しない、そういう声が聞こえてくるわけであります。こんなに苦しんでいるのに、こんなに痛み苦しんでいるのに、絶望しているのに、神は何も答えてくださらないと、神への不信の中から神は存在しないという声も聞こえてくるわけであります。主人は遠くに旅に出た。人々は神がいないかのような生活をする。しかしそこにおいて示されることは、神様が人間の自由というものをどれほど大切にされているかということが示されてくるわけであります。生きるための必要な力を人間に与え、そしてまた人間に自由を与えて人間を生かしておられる、そのような神が 示されてくるわけであります。人間がそのように神がいないかのような自由な生活をしていくとしたら、この世界はどのような世界になっていくのだろうか、そのことを考えさせられるわけであります。それは本当に人々が住みやすい良い世界になっていくのだろうか、そうではないように思えるわけであります。どうしても人間が自分の自由を謳歌して自分の力を使って生きようとしたときに、そこに出てくるのは神様が悲しまれること、そこから出てくるのは罪の業ではないか、そしてその神を悲しめる業、罪の業の家に自由を持って生きているという思っている人間それ自身が大きな悲しみや苦しみの中に落ちていくということがある。それが神を見失った人間の世界の現実ではないかということを考えさせられます。本当に悲しいことが起こりました。民間機が撃墜された、たくさんの子どもたちが死んだ。世界はそのことに衝撃を覚え、悲しみの中に沈んでいます。紛争の中にある人々は自分たちが正しいと思って紛争を起こしていくわけであります。両方が正しい、絶対に正しいと思ってそこに紛争が起こる。しかしそこから生まれてくるものは 何か、自分たちをもう大きな悲しみの中に沈んでいく、そういう罪が吹き出してくる、そのような人間の姿をあの悲しい出来事は直ちに示し、大きな警告を成しているように思えるのであります。神はしもべを預言者を送って神がいることを示し、神の前に生きることを示し、神の言葉を語り続けた。しかし農民たちは、イスラエルは、あたたちはそれを退け続けた。のみならず預言する者を、神の前に立って預言する者たちを神は、人々は迫害し続け、神様を悲しませる歴史を歩んできたのであります。農民たちの神への反逆は激しくなっていくわけであります。農民たちの神への反逆が激しくなっていく、人間の神への反逆が激しくなっていく、その状況の中で、しかし神様は決して諦めることをなさらない。そのような中でなおその人間を救うために働かれる神様の尊い大きな御業が示されるわけであります。ついに愛する息子を送ったと語られてくるわけであります。13節、そこでブドウ園の主人は言った。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものとなる。こういうことがあったということを先ほど申し上げました。遠く旅立った主人が死んでしまった、となれば全てのものは自分たちのものになる。跡取りを殺してしまえば自分たちのものとなる。しかしその背後にある父なる神は目が向けられていかないのであります。15節、そして息子と息子をブドウ園の外に吠え出し殺してしまった。さてブドウ園の主人の農夫たちはどうするだろうか。 戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。愛する息子が使わされた。農夫たちはこれを殺してしまった。そんなことがあってはなりませんと続くのであります。一人子を殺された。主人は農夫たちを殺す。またこれもそんなことがあってはなりません。そんなことがあってはならないことが二つのことにかかってくるよ、かかっているように思うわけであります。愛する子を、息子を殺すということはあってはならないことであります。しかしあってはならないことが起こるわけであります。主イエスはもうすぐ十字架にかけられて殺される、十字架の道を歩むということをご存知でありますし、そのことをご存知の上でこの例え話をなさるわけであります。そんなことがあってはならないと思えるような罪の技が神なしの世界で起こってくることが示されてくるわけであります。神から使わされた一人子、主イエスは人々に殺されて、十字架につけられて殺されていくわけであります。17節を見ていきますと、それは17節、イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのを何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが墨の親石となった。その石の上に落ちる者は誰も砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は打ち潰されてしまう。家を建てる者の捨てた石、これが墨の親石となった。まあ、アーチを想像していただいてよいと思いますが、左側から石を重ねていく、右側から石を重ねていく、頂上のところで左側と右側を結ぶ、石、それが親石であります。その親石を据えることによってしっかりとした、アーチになっていく。この家とはそのような家が想像されていくわけであります。家を建てる者たちはこの石はいらないと捨てた石、しかし最後に親石になる石を求めて捨てた石を探すわけであります。そしてその石を探し当てて、その石が右と左の石が重ねられた真ん中にぴったりとはまる。そうするとそれはしっかりとした家となっていく、すべて家を支える力となっていくというのであります。まさにイエス様はそのような十字架の道を歩むのであります。すべてのものがいらないと捨てて十字架の道を歩んでいかれた、十字架で殺されたイエス様。しかしこのイエス様が私たち一人一人世界を結びつけ、それを確かなものとするあの家のように、そのような存在となっていくことが示されていくわけであります。イエス様の十字架の死、それはその親石となっている石、それが指し示すのは人間の滅びであります。愛する息子を殺すようなことがあってはならない。そのような罪を犯したらその石に打ちのめされて滅んでしまう。しかし主はその罪を全て背負って十字架に死んでくださるわけであります。その石の上に落ちて、石が落ちてきて打ち砕かれて、罪の中に人間が滅びる、そんなことがあってはなりませんと神様の強いご意志が この例え話で示されてくるわけであります。恐ろしい例も、恐ろしい例えであり、悲しい例えであります。しかし罪の中に沈んでいくもの、罪の中に滅んでいく、もうこれでもかこれでもかと主人を、神を裏切り続けた人間、しかしこの人間を神はなお愛して、罪の中に滅んでいく、そのようなことがあってはなりませんと、イエス様は十字架の道を歩んでいかれるわけであります。イエス様の十字架の死の中には、断固たる神様のご意志が示されてくるわけであります。恐ろしい、悲しい、人々に悔い改めを迫る例えでありますが、しかしもまた同時に、この人間を救わずにはおれないという強烈な神様の愛が示されていて、私はこの例えから大きな慰めが与えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学び答えされ感謝いたします。私は自由が与えられています。私の与えられた自由がどんなに大きなものであるか示されています。神様が私を愛するがゆえに与えてくださった自由、しかしその自由をもって平和な世界が作られていくというよりも、むしろその自由をもって私たちは罪の中に沈んでいく、そのような私たちの現実、世界の現実を思い、主の前に懺悔いたします。どうぞこのような私たちを、主は諦めることなく、滅びるようなことがあってはならないと強い神様のご意志が示され、イエス様の十字架と復活によって私たちは救われることように生かされています。その恵みを思い心から感謝いたします。どうぞ神様の深い救いの御業に私たちの心が向けられ、そのことによってどんな悲しい苦しい現実の中にあっても希望と慰めを持って歩む私たちとなりますように導いてください。この礼拝に新しく来た方々、旧道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。